おはようございます。小林です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。先週は雪で、しかも選挙だったんで、すごく大変だったんだろうなと思いますけど、私が住んでいるのも、森林が丘なので、雪が降ると大変なことになるんですが、でも雪が終わっ、やみ終わったら、道路の雪は、なんかすごい一気に溶けていったんで、意外に道路って暖かいんだなって思って、最小限のダメージだったんで、よかったかなと思って、雪はちょっと、許してもらいたいな、そんなふうに思っています。それでは今日は、テサロニケの手紙の4章を読みたいと思います。新約聖書の377ページ。テサロニケ聖書の手紙1の4章、1節から、12節までを読みしたいと思います。新約聖書377ページ。神に喜ばれる生活っていうところみたいな。さて、兄弟たち、主イエスに結ばれた者として、私たちをさらに願い、また進めます。あなた方は神に喜ばれるために、どのようにやるべきかを私たちから学びました。そして、現にそのように歩んでいますが、どうかその歩みを今後もさらに続けてください。私たちが主イエスによって、どのように命令したか、あなた方はよく知っているはずです。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることで、すなわち、みだらな行いの先、おのおの、汚れのない心と尊敬の念を持って妻と生活するように学ばねばならず、神を知らない異邦人のように情欲に溺れてはならないのです。このようなことで兄弟を踏みつけたり、欺いたりしてはいけません。私たちが以前にも連れ、また厳しく戒めておいたように、主はこれら全てのことについて罰をお与えになるからです。神が私たちを招かれたのは、汚れた生き方ではなく、聖なる生活をさせるためです。ですから、これらの警告を拒む者は、人を拒むのではなく、ご自分の聖霊をあなた方のうちに与えてくださる神を拒むことになるのです。兄弟愛についてはあなた方に書く必要はありません。あなた方自身、お互いに愛し合うように、神から教えられているからです。現にあなた方は、マケドニア州全土に住む全ての兄弟にそれを実行しています。しかし兄弟たち、なる一層励むように進みます。そして、私たちが命じておいたように、落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさい。そうすれば、外部の人たちに対しても、品位を持って歩み、誰にも迷惑をかけないで済むでしょう。今日この箇所をお読みしたいんですけれども、この手紙は、パウロが書いた、一番最初に書いた手紙っていうふうに言われてますけれども、そもそもパウロって誰だっていうと、初代教会で、キリスト教を世界に広げた、中心的な、役割を担った人。生涯3回伝道旅行、地中海でやってるんですけど、この2回目の時に書かれた手紙で、一番最初に書かれた。新約聖書の中にはパウロの手紙13と収められているんですけども、その中で一番最初に書かれたと言われている手紙です。テサロニケってそもそもどこだっていうところがあるんですけど、ギリシャの、半島、バルカン半島ってところがあって、下の方にアテネがありますけど、その上のマケドニアっていうところの、東側海岸のところ、当時のマケドニアの首都だった箇所です。そういう箇所の、パウロが伝道旅行に行ったのことから、書かれたって感じ。この手紙が書かれた背景は、引き開きませんけど、使徒の17章に書かれているんですけども、マケドニアにはユダヤ人の街道があって、そこでパウロは論じ合って、でいくらかのユダヤ人がイエス様を信じた。でもそれに従って多くのギリシャ人が信仰を信じている。そうすると、その信じなかったユダヤ人から妬まれて、パウロたちは迫害を受けて、泣く泣く、テサロニケを去って、アテネの方へ向かっていくんですけども、そして、その後、ケモテという別の弟子を派遣して、でそのケモテから、彼らは迫害の中、よく頑張っているよという報告を受けて、喜んで、励ますために、書いた手紙です。パウロがテサロニケの人たちがよく頑張っているっていうのを、 報告を受けて、それを励ますための手紙として書かれています。で、使徒の17章の2節に、3回の安息日に渡って聖書を引用して論じ合いっていうふうに書かれているんで、まあ、最低3週間はいたことがわかるんですけど、まあ、ほとんど1ヶ月程度しかないか、まあ、結構ジョージア人の教会だったっていう、まあ、そういう中で書かれたっていう感じです。で、まず4章の1節から、読んでいきますけども、さて兄弟たち、主イエスに比べた、結ばれたものとして、私たちはさらに願いを話します。神に喜ばれるために、どのように歩むべきかを私たちから学びました。そして、現に歩んでいますが、どうかその歩みを今度もさらに進めてください。というわけなんですけど、この歩むという言葉が、ユダヤ人では、生活するとか生きていくことを歩むというふうに表現するんだそうです。で、ちょっと違うんですけど、エペソビト、先ほども言いましたが、エペソビトの中には8回歩むっていうのがあったんで、まあ、生きていく、生活していくことをユダヤが歩むっていうことを使ってたっていうわけです。で、この箇所は、神に喜ばれるために、まあ、どのように生きていくべきか、ということに対する問いかけをしている箇所ですけども、まあ、私たちの価値観だと、良い生き方、まあ、どうすれば成功するのか、人からどうやったら評価されるのかっていうふうに考えやすいんですけども、この場所でどう生きていくことが神に喜ばれる生き方なのか、どう生きることが聖書で教える本当に良い生き方なんでしょうかっていうのをここで問いかけていって、この後、そんな具体的に3つのことを述べています。1点目、3節で、実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。この、ここで、まず語られるというのは、その後、すなわち、みだらな行いを避け、おのおの汚れのない心とその経験を持って、妻と生活するように学ばなければならずというところで、性的不貧困を避けなさいっていうふうに言っています。この、テサロニケっていう場所は、ギリシャ文化がこう、広まっていて、その性的不貧困がこう、横行している場所があるので、その中で、あなた方は聖なるものとなりなさい。性的不貧困を避けなさいっていうふうにパウロは言います。で、ここで、なかなか興味深いなって思うんですけど、この3節のあなた方が聖なるものっていう表現は、これは聖なるものになる過程を示す表現だし、聖なるものにされていきなさい、そういうニュアンスで書かれています。で、少し前の3章の最後のところで、あなた方の心を強め、私たちの父である神の御前で、聖なる日の打ちどころのないものとしてくださりますように、アーメンって、ここにも聖なるって出てるんですけど、これは完成された聖なるものっていう意味で書かれていて、自分で聖なるものにはなれないので、だから祈っている。そういうものにしてくださいって三章の終わりでは言っていて、四章では聖なるものになっていきなさい。まあ、そういう対比で書かれていて、まあ、なかなか興味深いな、自分の力で聖なるものとなるのではなく、それは多いんですよ。でも自分でも聖なるものとなっていきなさい。まあ、これが1点目で書かれているものです。で、2点目が、その後、そして、まあ、なぜそうかっていうところは7節。神が私たちを免れたのは、汚れた生き方ではなく、聖なる生活をさせるためです。まあ、つまり、神が免れたのだから、あなた方は聖なるものとして生きていきなさい。まあ、そういうことを言っている。そして二つ目が、9節以降に書かれているんですけど、兄弟については、あなた方に書く必要はありません。あなた方自身、互いに愛し合うように、っていうふうに言われます。まあ、キリスト教では、個人が頑張って、一生懸命頑張って、修行を積んで立派になりなさいっていうニュアンスではなくて、互いに支え合いなさい、互いに愛し合いなさい。まあ、これがキリスト教の世界だと。まあ、今世の中では、なんとかファースト、強いものが勝ちっていうような風潮が結構ありますけども、まあ、聖書の世界観は、互いに愛し合って、互いに支え合いなさいっていうのが、神が喜ぶ良い生き方。まあ、そんなことが2節目に書かれている。 で、3点目が、そして11節からお読みしますけども、そして私たちが命じておいたように、落ち着いた生活をし、自分の仕事を励み、自分の手で働くように努めなさい。まあ、そういうことを言ってるんですけども、まあ、このテサロニケっていうのは、もう週末が近いから仕事しなくてもいいじゃないかっていう人がたくさんいて、その人たちにちゃんと落ち着いた生活をして仕事を励み、自分の手でちゃんと働きなさい。まあ、これが神様が喜ぶ、まあ、3つ目の点ですね。なので、まとめますと、神様に喜ばれる生き方、どういう風なのが神様の聖書でいう良い生き方なのかというと、1つ目は清くなりなさい。で、2つ目は互いに愛し合って、互いに支え合いなさい。そして3つ目は落ち着いて自分の役割をきちんと果たしなさい。まあ、これが聖書が望まれている、良い生き方というふうに言えると思うんですけども、で、そしてそれを神が私たちを招いておられるからだということで、神様の招きが、その良い働き、聖書の世界観で良い働きに招かれているんだというところで、まあ、その招きに、まあ、私たちも応えていきたいなというふうに思いますし、最後の御言葉は 神の、まあ、3節にある神の御心はあなた方が聖なるものとなることですというふうに書かれていますけれども、私たちは弱いのですぐにこう自分の知恵に従って、自分の知恵に頼った寄り頼んで生きていこうというしがちですけれども、神の御心を求めていく、まあ、それが信仰者としての、まあ、歩き姿なんだなというふうに改めてこの箇所から思いますけれども、そういうふうに私たちは信仰者として神の御心を求めていきたいな、そんなふうに思います。それではお祈りします。恵み深い天のお父様、あなたの名前をいただきます。今日もこの場所に招いてください。感謝いたします。今週もどうかあなたの御心にかなった一週間となりますように、また兄弟姉妹の健康をお守りください。またこの後演奏もありますけれども、その演奏が祝福されたゆえ賛美となりますように、あなたが共に助けを与えてください。本当に祝福してください。本当に一切をお祈りして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
今日はそちらに三崎の音大の4人のトロンボーンの、今日楽器を見せていただいたら分かりますが、今の現代のトロンボーンとは全く違うように、全くと言っては変ですけどね、だいぶ違う小楽器のサックバンドというので演奏してくださることになって来ていただきまして、感謝いたします。申し上げたんですが、礼拝を今私どもは捧げました。で、音楽もバッハは捧げ物と言いました。神様に捧げる。ですから私たちに聞いていただくだけじゃなくて、神様にも捧げるものとしてこれから演奏していただきたいと、そんな風に思っております。今日はよく来てくださいました。感謝いたします。
ありがとうございます。ただいま演奏させていただいた曲はピアージョ・マリーニという作曲家のカントン・テルザという曲になります。じゃあ、まあ、先にメンバー紹介をさせていただきたいと思います。武蔵野音楽大学から参りました4年生の池田光太郎先輩です。テナーサックバットという楽器を使っております。で、私がアルトサックバットというのを使っております。ちょっとちっちゃい楽器で、はい、3年の伊藤琴葉と申します。同じく3年生のバスサックバットというすごくとんでもないでっかい楽器を使っております。前田伊吹と申します。2年生のその池田先輩と同じ楽器テナーサックバットを使っている岩崎光太くんです。はい、そうです。で、次はジョバーニ・ガブリエリという作曲家の、カンゾーナを演奏いたします。
次に演奏しますガブリエリの楽曲はですね、先ほどのマリーニの演奏がより気楽的というか、楽器があるのものでして、そのトロンボーンや何かのために書かれた曲だったんですけど、今度ガブリエの曲は弦楽器とかそちらの楽器に向けた曲でして、その音楽的な要素の話をすると、なんか最後の方がその音楽的にはいわゆるなんかアーメン修士と呼ばれる修士になっていたり、少し宗教的に意味のある感じの楽曲になっておりまして、ガブリエリもマリーニもどちらもイタリアの作曲家でして、そうですね。オリンピックであったりとか、最近、熱いというか、盛り上がっている国の作曲家の演奏になります。お送りしますのは、ガブリエリの感想な演奏いたします。
Thank you.
ソナタをやります。
一緒にね、バランスをしていただければと思います。どうもありがとうございました。